先ほど読んでいただきましたルカの福音書、ここですね、この51節にですね、こういう言葉がありますね。51節、あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思っていますか？そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂ですと書いてますね。一昨日って皆さん何の日ですか？8月15日終戦記念日ですね。まあ80年前の戦争に思いをいたし、改めて平和を誓う、平和のために祈る、まあ、尊い大切な記念日でありますけれども、その時にイエス様は平和を与えるために来たんじゃない、むしろ分裂だ、争いだ、ね、家族5人は3人が2人に、2人が3人に対立する、嫁は姑に、ね、息子は父に対立するとね、おっしゃってましたね。イエス様は平和の君でしょ、ね、平和の君と言われてます。その方がどうしてわざわざね、私は平和のために来たんじゃない、分裂だとおっしゃったんでしょうか、ね、このイエス様の御言葉をどう受け止めたらいいんでしょうか。3つの点からですね、メッセージを取り継ぎたいと思うんですね。まず1つは、まず第一番に受け取りたいメッセージは、ここでは私たちが神の側につくか、それとも世の側につくか、それが神の前に問われているということなんですね。神の前に、神の側につくか、世の側につくか、それが問われている。皆さんね、イエス様がね、こらえた一番大きな目的なんですか？それはイエス様の十字架によってね、ね、そして神様と私たちがね、イエス様を信じる私たちが神様との間に平和を作るためなんですね。平和、和解と言いますけどね、平和ね。今までは人間は罪を持っておりましたからね、罪のない神様から見たら敵なんですよね。人間は悪いことばっかりやってね、私の御心通りにちっともね行動しようなね、ちょっと私は偉いんやで、このね、おごり高ぶったりね、罪を犯したりするけども、神様はその私たちを愛して、なんとかその敵である私たちを救いたい、そこで一人子イエス・キリストをこの世に送って私たちの罪を全部背負って十字架についてくださった。そのおかげで私たちは神様の前にもはや罪のないものと認められて、神様との間に永遠の平和を築くことができたんですね。これがイエス様が来られた目的ですね。ところで、そのことと覚えながらですね、ヘブル書の最初に皆さんで読みました、このヘブル書の12章2節にはこういう言葉がありますね。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのですとありますね。十字架がイエス様にとっては喜びであると、これ不思議に思いませんか？普通十字架というのはね、恐ろしい刑罰ですよ、ね、もう両手両足釘で打たれてね、何時間もね、野田が積み回ってですね、死んでいく、本当に恐ろしい刑罰、痛みと苦しみしかないんですよ。なぜそこに喜びがあるんですか？それは死を信じる私たちを完全に救うことができるという、そのことがイエス様にとっては一番大きな喜び。イエス様はただ一つ何の罪も犯していないのに、あるいは何の証拠もないその悪意に満ちたその偽りの証言によって、また一晩のたった一晩のいい加減な裁判によって一方的に十字架に処せられました。世の中にこれほど理不尽なことはありません。しかしイエス様はご自分の死が神様と人を和解させ、平和を築かせ、多くの人を救うことができるだったということで喜んで十字架に仕えたわけですね。皆さん、 そこに神様の真理があります。皆さん、人間というのはですね、これ聖書が教えてますけども、私たちが真理に従うとき、神様の御心に従うとき、私たちの中に大きな喜びが起こってくるんですね。この喜びはこのお金とか権力とかこの世のものではね、決して比べることもできない、本当に質が違う、次元が違う、永遠の喜びなんですよ。その喜びをイエス様が与えてくださる。つまり私たちはイエス様によって御心に従うとき、真理に従うときには大きな喜びが与えられる。ところでルーテル教会の始まりは何でしょうか。この青教会の始まりじゃないですよ、もともとのルーテル教会の始まりは何でしょうか。はい、分かる方、分からない、これ中学校の歴史で学ぶよ、これ。え、宗教界、そうですね、ちゃんとね、え、もうはっきり言ったら宗教界、1517年のルーターの宗教改革によってルーテル教会が生まれました、ね、でこのルーターという人がなければプロテスタントは起こってないんですね。でこの私はこう昔ね、神学校でルーターの人生を学んだ時にですね、ルーターという人は本当に神様の真理に従う喜びに突き動かされて歩んで生きた人物だと改めて思わされたんですね。皆さんご存知のように、ルターは若い時にある修道院に入りました。そこで人一倍熱心に修行して善行に励みました。でもね、心には平安も喜びもありません。やればやるほど、修行すれば、修行に打ち込めば打ち込むほど、自分の罪がだんだんだんだん分かってきてね、自分は神様の前に裁かれるんじゃないか、永遠に地獄に落とされるんじゃないか、そういう恐怖に支配された、ね、もうどこにも救いはない、やればやるほど絶望していったんです。周りの皆さんはね、ルター君、まあ、そこまでお目にすることないよと、まあ、ちゃんとやっておればいいんだよと言いました。でもね、ルターはそうではなかった。やればやるほど。でそんな時にですね、彼は聖書の一つの御言葉に出会った。義人は信仰によって生きるというローマ人への手紙1章17節の言葉ですね。そうか、信仰によって救われるんだ、行いではないということが分かった。この時に彼の人生は180度変えられたんですね。彼はその、ね、ただキリストの神様の恵みのゆえにイエス様のを信じるだけで、いかなる行いにもよらず、ただ信仰によって救われるんだ、罪が許されるんだ、本当の聖書の真理を彼は発見したんですね。彼はその真理を発見することによって、初めて魂に平安と喜びを得ることができました。しかしここからがこの世の力との戦いが始まります。彼はある教会の門にですね、その有名な95箇条の質問状というのを提示して、聖書の真理に立ち返るように人々に呼びかけました。で自分の発見した真理を自分の中だけに収めておくことができなかったからです。ところがルターの行動を知った当時のカトリック教会はですね、彼を迫害し始めます。当時のね、宗教では今の宗教とは全く違うほどものすごい大きな権力を持っていた。もう逆らったらどうなるかわからない、下手に動けばね、死刑になります。下手を最悪の場合は生きたまま火あぶりの刑だからね、誰もルターを助けようとしなかった、ね、しかし彼はですね、とうとう彼は一人ね、このある国会があってですね、国会に呼びつけられて、そこでみんなの国会議員がたくさんいる中でですね、その、まあ、ローマ教会から使わされた人たちもたくさんいる中で、ルターよ、 お前は自分のこれまでの考えを捨てるか、撤回するか、撤回したら許そう、撤回しなかったらどうなるか分かってるやろな。その時ルターはですね、ね、もし自分が自分の信仰を押し通したら火炙りになるかも分からない、でもその火炙りの刑になることも覚悟した上ではっきりと、私の考えが聖書から間違いであると証明されない限り、私は自分の考えを撤回するつもりはありません、私はこの御言葉の真理の上に立ちます、神を助けたまえですね。彼は当然捕まえられました。ところがその護送される途中にですね、ある人によって助けられて、そしてその宗教改革の呪しが上がってですね、多くの人々がルターの言うことの方が正しいと信じてですね、プロテスタントが大きくなっていったんですね。私たちもこのルターの姿勢、御言葉の真理に立つ姿勢に、見られたいと思うんですね。まあ、なかなかそこまでいくのは難しいかも分かりません。でもね、だからこそいつも主よ助けたまえ、どうか私を御言葉の真理の上に立たしめてくださいと祈っていきましょう。それがクリスチャンとしてですね、その主を証しする生涯を送ることができるということですね。そして二つ目はですね、イエス様は厳しい御言葉に見えるかも分かりませんけども、私たちの信仰を励ますためにあえて厳しいことをおっしゃったんだということですね。今現代でもね、信仰の自由が完全に保障されている現在でも、教会に行くとかね、牧師になるとか言うとですね、とりわけ田舎においては変人扱いされるかも分かりませんね。あるいはあなたがですね、イエス様のことを喜んで証しすればするほど陰でね、なんやキリスト狂いやなと言って、ね、陰口を叩く人がいるかも分かりません、ね、でもそんなものを全く恐れる必要はないとイエス様はおっしゃるわけですね。皆さん、私たちもそうですね、この中にも家族とのある意味のその戦いをしながらですね、礼拝に集っておられる方もおられるかも分かりません。もちろん家族を愛していないわけではないんです。だからこそ悩む、でもイエス様はそのように悩み苦しみながらもご自分のところにやってきた人々に対して道を広げて、ね、励ましの言葉をかけてくださるんですよ。よく来たね、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくないと、私よりも息子娘を愛する者は私にふさわしくない、マタイの十章の方ではそうおっしゃってます。ここだけ聞けば厳しいなと思われるかもわからない、しかしそこまでしてイエス様を求める人をイエス様は温かく包み込んでくださるということですね。大きいものすごい励ましの言葉に聞こえないでしょうか。皆さん、主は戦いの中から御言葉を求める人をイエス様は本当に励ましてくださる、こうやって助けてくださるんですね。信じた結果、周りから抵抗を受けることが避けられないかもしれない、だからこそ忍耐と信仰が必要であると言うんですね。このヘブル人への手紙12章の1節にもですね、この3行目にですね、忍耐をもって走り続けようではありませんかと書いてありますけどね、その通りですね、忍耐をもって歩み続けることが大事。そして3つ目はですね、御言葉はこの世の生死意義地にさえも超えさせる力が持っている、そういう力を持っているということですね。御言葉はこの世の生死を超えさせる力を持っているから、いろんなそういう信仰によって起こる対立を恐れてはならないと言います。冒頭申し上げましたけれども、 今年は終戦80周年ということで、改めて私は戦争と平和ということについて考えたいと思いました。そこで私はその戦争に関してはいろんなアプローチの方法がありますけども、私はですね、戦死された方の遺書を読んでね、当時を生きた方々がどのような思いで生き、どのような思いで死なれたのか、そのことを知ることも戦争というものを知る上でとても大事な学びになると思いました。そこでいくつかのねホームページを見たらですね、たくさんの遺書がねやっぱり出てくるわけですよ。でその中に林一蔵という一人のクリスチャンの方の遺書が紹介されていました。この林一蔵という方はご両親がクリスチャンです。お父さんもお母さんもクリスチャン、クリスチャンホームで生まれて育った方ですね。で長寿で彼は京都大学に入学されました。しかし時代は戦争中です。昭和18年秋に学徒出陣というね、皆さんもご存知でしょうけどね、もう学生もね全部兵隊となってですね、お国のために戦うんだとなっていった時代ですね。学徒出陣ということで彼は海軍に入ってパイロットを目指したんですね。厳しいパイロットの訓練を受けられました。そしてその1年半後、昭和20年1945年4月12日、終戦の4ヶ月ほど前ですけども、神風特別攻撃隊として沖縄方面で戦死された方です。数え年23歳。クリスチャンである彼が自分の死を目前にしてどのような思いになったのか、お母さん宛にしたためた遺書があるんですね。それをちょっと読んでみたいと思います。途中からですけども、すべてが神様の御手のうちにあるのです。神様の下にある私たちにはこの世の生死生き死には問題にはなりませんね。イエス様も御心のままに成したまえとお祈りになったのですね。私はこの頃毎日聖書を読んでいます。読んでいるとお母さんの近くにいる気がするのです。でもお母さん、やはり悲しいですね。悲しい時は泣いてください。私も悲しいから一緒に泣きましょう。そして思う存分泣いたら喜びましょう。私は賛美歌を歌いながら敵艦に突っ込みます。そして一足先に天国に参ります。天国に入れてもらえますかしら。お母さん、祈ってください。お母さんが来られるところへ行かなくてはたまらないからです。お母さん、さようなら。これが最後の手紙になりました。戦後この一人号ね、一蔵さんを亡くされたお母さんの松江さんは戦後この一蔵さんについて手記を書いてます。その中でこう書いてますね。太平の世、平和の世ならば一蔵は嫁や子供があって穏やかな家庭の主人となっていたことでしょうけれども、国を挙げて戦っている時に生まれ合わせたのが運命です。日本に生まれた以上、その母国が危うくなった時、腕をこまねいて見ていることはできません。その時はやはり出られるものが出て防がなければなりません。そう書いていらっしゃるんですね。そして一首最後に歌が書いてある、歌が読まれている。一国の人を救うはこの道と、母をも起きて君は行きけり。一国の人を救うはこの道と、母をも起きて君は行きけり。皆さん、戦争なんか誰も望んでいませんね。みんな平和で長生きしたいんですよ。そうでしょう皆さん。しかし国難といいますか、敵が目前に迫っている、 このままでは日本がどうなってしまうかわからない。愛する家族や人々が恐ろしみにいつ会うかわからない。そういう非常に危機的な状況の中で、彼らは一つしかない自分の命を支えて愛する者を守ろうとしたんです。自分が死ぬことが家族をはじめ一人でも多くの命を救うことになる。当時の多くの若者はそう信じて、たった一つしかない尊い命をお捧げになったんですね。まあ、それはともかく、文中に全ては神様の見てのうちにあるのです。神様の下にある私たちには、このような生死は問題にはなりませんねという言葉に、私は彼が本当にキリストの力、信仰の力によって生かされて生死を乗り越えていらっしゃったんだなということをですね、思うんですね。皆さんご存知のように、特攻隊というのはね、 100% 確実に死ぬ作戦です。もしかしたら生きて帰れるかもなんて絶対に考えられません。文中の中にね、遺書の中に、お母さんやはり悲しいですねというこわずか数文字の文字がある。私はその文字の中にね、お母さんに対する深い愛と悲しみ、そして自分を死に追いやろうとする愚かな上層部に対する怒り葛藤が凝縮されてそこに表されている。私はそれを感じるんです。つぶさにしみじみ感じるんですね。でも彼はキリストにあって与えられる永遠の命、さらに言えばイエス様の十字架の死と同じように、自分の死が家族をはじめ一人でも多くの命を救うことになる。そこに彼は自分の死の意味と永遠の希望を見出して、葛藤や怒りを乗り越えて全てを受け入れ、命令に従って死んでいかれたんですね。私はそこに本当に生死さえ超える信仰の力を本当に見ましたね。そのように80年前、国を守るために尊い命をお捧げになった何百万という尊い犠牲の上に、今の日本の平和と繁栄が築かれている。そして私たちはそのこと、それをね、享受していますね。本当に、まあ、感謝しかありませんね。それと同じといえば語弊があるかも分かりませんが、イエス様の尊い十字架の犠牲、その十字架の礎の上に、主を信じる私たちには神様との間に永遠の平和が築かれ、永遠の命と希望、喜びが与えられている。私たち一人一人がそのことをいつもかみしめながら歩んでいただきたい。そして罪許された者、救われた者として互いに許し合い、そしてまた平和のために祈っていくことではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのイエス様の、まあ、とても厳しいと聞こえるかも分かりませんけども、この箇所からメッセージをいただきました。神の側につくか、それとも世の側につくか問われているということを、そういうメッセージをいただきました。また神の側につく私たちをイエス様は本当に励まし、力を与えておられるということ、そしてそのイエス様から与えられる力というものは、この世の肉の人生、肉の生死、生き死によりもそれを乗り越えさせる素晴らしいものを与えてくれる、そのことを覚えました。神様はその大きな力が与えられていることを心から感謝いたします。この世ではまだまだ戦争があったり、いろんな経済やいろんなことで不安になったり、 揺らいだりするかも分かりません。しかしどんな時にも神様からいただいたこの福音の信仰、このをしっかり握って私たちには永遠の平和、永遠の命、永遠の喜び、永遠の希望が与えられているということをもう一度かみしめながら喜びと感謝を持って歩んでいきたいと思います。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に、あなたの豊かな尽きない祝福がありますよ。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。